南独友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。
じゃあ第85回4月22日配信分です。高杉新奈です。
白玉葉月です。
白玉さん声でかい。
すいません、白玉葉月です
違います、マイクの音量がでかかっただけです。
コンデンサーマイクが新しくなりましたね。
そうなんですよ。
ちょっと今日ヘッドホンを忘れてしまったので、音質の違いは分かりませんが、ただ聞こえがとてもいいのだけは分かります。
ダイナミクスよりは
そうだよね。
いいですよね。
でもこの形の方が好き、僕。かわいい
そうなんですよ、このね。
しかもちゃんと服の押さえてくれるし。
そうなんですよ。ただちょっと問題はね、このマイクスタンドがすごい軽いもんで。
あー、なるほどね。
もしかしたら倒れる可能性があるっていうね。マイク重いので、まあまあその点だけは心配ですが。先日、
はい、
4月の頭にお花見行きまして。
おお、
鈴木美希先生と。
おー、鈴木先生、お久しぶりです。
私全然お久しぶりじゃないんだけどさ、
1回しか被ってないから僕のことはもうきっと覚えてないと思う。
白玉さんのこと覚えてないって言ってた、
やっぱりね。
ニーナちゃんからよく白玉さんとか花輪くんとか聞くけど、私ごめん覚えてないって。
だろうな、1回しか会ってないもん。あの曜日が合わなすぎて全然鈴木先生のとこ行けてなかったもんな、あの時も。
そうそう。でその後で何日間かもう桜の写真を今年はいっぱい撮りに。
お、大好きな桜の。
一眼レフ持って。
おいいね
いろんなところ行ったんですけど、
はい、
ちょっとねやっぱりね、さすがにあんだけ巡ると飽きるね、
あ、そう。あのね、あー、でもなんつったらいいんだろう、日本のさ、というか都内近郊の桜並木がある場所って似通ってません？
そうなんですよ。あの川沿いにこうぶわー桜みたいな。
そうなんですよ。だ、多分それのせいもあるかもしれない。僕ね、うちの近所の桜は団地の公園にぶわーって桜が咲いてて、その桜並木とあとお花見に行ったのが上野の忍ばず池の近くの、あの出店が出てるところにね行ったんですけれども、なんかそことはやっぱね雰囲気が違うから。
なんかインスタグラムをやってるんですけど、
はいはい、
インスタで私も何枚か桜の写真を上げてて、いいねしてくれる人を見に行ったりとかしたら、あのいろんな桜があって、もちろんこう桜並木みたいな、で間が川だったりとか道だったりとか、夜桜としてはこう桜並木ブワーってアーチになってるのすごい素敵だなと思うんですけど、私は田舎育ちなので、
はい、
あのこの木なんの木的な広場に一本だけ木が立ってて、桜っていうのがすごい好きなんですよ。
あー、なるほど。
お花見行ったの代々木公園だったんですけど、
おう
代々木公園はいろんな植物がある中に桜の木もあってみたいな、その緑が混ざってるのとかも実はあんまり好きくなくって、
あ、そうなの。
そうそう、なんか写真を撮ってる時にねそうやって思ったんですよ。
あ、でも街並みもあるかもしれないな。池袋の西口の公園わかりますかね、聞いてる人。都内に住んでる人だったら行ったことあるかもしれないですけど、
池袋ウエストゲートパークです。
そうです。噴水があって時計台がある芸術劇場の目の前の公園なんですけど、そこの公園は桜の木が何本か植わってて桜咲いてるんですけど、ちょっとね緑がある方が綺麗。多分建物がカクカクしてるものが多いから、緑がちょろっと入った方が美しいなと思いました。
なんか場所によりけりなんですけど、あの私行ったのが飯田橋、目黒川、千鳥ヶ淵、渋谷のあのすごいでっかいホテル側の方、八甲口じゃない方
ね、
の坂のところとかいろいろ巡ったんですけど、なんかね、なんだろう、千鳥ヶ淵もすごい量の桜が咲いてて、すごく綺麗なんですけど、なんかお腹いっぱいになっちゃって千鳥ヶ淵は夜何時だったかな、6時ぐらいからライトアップ になるって言ってて、私写真撮りに行ったのが大体2時か3時ぐらいだったんですよ、うん、待とうか迷ったんですけど、そこにぐわーって周辺歩いてて武道館見えるアングル撮ったりとか、うん、あのお堀のみんながボートに乗ってるとこ見たりとか、うんうん、すんごい距離歩いたら本当にお腹いっぱいになっちゃって、
あとまあ疲労も溜まったんでしょうね歩いてますし
そんなにひ弱じゃない、
そう
と言いたい
と
そう、それでね、
そういうのはただですから、
まあ、すごい量のねボートが浮いてたんですけど、うん、
なんかさすごい量のボートが浮いてたってだけのフレーズを抜いちゃうとさ怖いねちょっと事件性を感じるね
いやなんか事件あったじゃないですか、新潟の方で、ね、でなんかその実際の状況を見たわけでもないので何とも言えないんですけど、その予防するためにみたいな、
うんうん、
説明みたいのをそのニュースでしてたのね、
うんうん、
そしたらそれって今説明しないと分かんないのみたいな感じの説明もされてたわけですよ、うん、
いやそうなんじゃないですか、
だから前々回ぐらいですか、
うん、
話をしたじゃないですか、公園の遊具がなくなって遊び方がどうのこうの、だからやっぱり自然と触れ合う機会がね、うん、ゲームとかインドアの生活が当たり前になってきてるこのご時世、みんなわからないんだなと思って、
そうね、そのボートの話であったりとか遊具の話に近いものがあるんですけど、僕ね沖縄県石垣島生まれ東京育ちなんですよ、
はい、
小学校は都内の、なんなら世田谷区のでその小学校でなんかちょっと変わってるというか、まあ、昔ながらの遊びを大切にしようっていうのでものすごい量の一輪車があったりとか、あとは、外で遊ぶときはみんな裸足になって遊びましょうっていう、
いい学校だね、
のでだから今の人たちって現代なんて言ったらいいの、現代病違うなんつったらいいの、生活習慣病、
うん、
みたいなものでちっちゃい頃から裸足になって足の裏を刺激することがないから土踏まずがない人がめっちゃいっぱいいるんですって。
あ、確かにそうですね。
それってもう靴に慣れちゃってて、うん、土踏まずがなくても生活できる環境に慣れているから扁平足の人がいたりっていうのがあるんだけど、でもオーソドックスな靴の形って土踏まずのところちょっとへこんでるじゃないですか、
うんうん、
ってことは土踏まずがない人は痛いんですよそこは、うんうん、でそういうのも防止しようっていうので裸足で遊ぶっていう学校だったんですね。だからすごいいい学校で育ったなって思ってるんですけど、そこ結構でかい遊具もいっぱいあって、
うんうん、
そこの一番メインになってるその学校の学校っていうか地域の名前がついてるタワーがあったんですよ、
うんうん、
そのタワーが電信柱に、大きさの違うタイヤがなんて言ったら分かりやすいかな、バームクーヘンみたいにこう刺さってて、
おーおーおー、
分かる今の、
分かる分かる分かる、だるま落としの、
あ、そうそうそうそう、
先がこうどんどん細くなっていってるバージョン、
電信柱に一番大きいタイヤからどんどんどんどんどんどんってタワー状に積まれてて、電信柱が主軸にあって、その電信柱の上に三つ股で、なんだろうな、例えて言うならば、例えられないなあれ、まあ、一応3箇所棒が出てて、そこにしっかり固定されたロープが3つ垂れてるんですよ、
うんうん、
でそれをグワーって巻きつけて、
あ、はいはいはいはい、はい、
ターザンロープみたいにわーっつって回るっていう、で3人の息が合わないとぶつかるっていう
あ、はいはい、
でも楽しいんですよねそれがまた、
うんうんうん、
で何年か前ですわ、もうでも10年ぐらい経ってるかな、
うん、
20歳なる前、20歳ぐらいかな、うん、の時に行ったらなくて、
でしょうね、
なんでってなって、
うん、
しかも校舎も全部改装されてて、
うん、
ここ僕が育った僕が6年間通った小学校じゃないみたいな状態になってて、もうなんか驚愕で、なんならその地域の名前ついてるタワーがないじゃないですか、
うん、
え、じゃあここその学校じゃなくないで、まあ卒業生なんでって言って、うん、だいぶ変わったんですねって 事務員のおばちゃんとかとこう話してて、そしたら一輪車の数も30台ぐらい減ったんだよねつって、100何十台あったのにって言ってそう100台あるかな今あるとは思うんだけどって言うぐらい遊具が超減ってて、What's happened でしょ俺やべえ、もう衝撃が取れなくて、だからもうそれ以降小学校行ってないんだけど、今どうなってんだろうね、また変わってそうでやだな。給食室だけはなくなってないでほしいな小学校の給食が一番美味しかった、給食室があってちゃんと。
私は小学校3回変わってるんですけど、
う
ん、
そうだね転々としてるよね。
そう最後の学校だけは給食室があって、うん、あとは給食センターでした。で一番最初の学校は、うん、まあ、もちろん小学校の間は土曜日も学校ありましたよね、うん、学校終わると牛乳が絶対出てくる学校で、
うんうん、
どこの学校もやっぱり楽しみにしてたので、うん、
今なんか本当になんかピーピーパカっていう、
だって換気率変えない現代の子供何人いると思います？
超いっぱいいるよね。
超いっぱいいますよ。しかも私左利きなので、うん、あの普通の人多分押すと思うんですけど、私手前に引くんですよ。あのドサンコタイムの準レギュラーの草加あゆみは換気率を使えないらしい、びっくりしたよ現代っ子と思って。
換気率の使い方わかんないけど、確かに今までで5人ぐらいでやったことある、結構多いな。自分の2個下とかでも換気率使えない子多くて、
私さよっぽどあっちの方が怖いんだよね。まずさあのなんか
プルタブ、
うん、プルタブをさこう起こすのでまず爪が剥がれそうになるじゃん。
硬いのはすげえ硬いからね。
でさ剥がしてる時にさ押さえどこ間違ったらここ切るじゃん。
そうここっていうのは指です。
指です。あの親指と人差し指の間です。間の
ね、あのなんだろう水かきがあったであろう場所ね。
でさなんか水物だったりとかするとさ、うん、下手するとブシャーってなるじゃん。
なるね、なるね。最初のプシューの時にピッて飛んでくるしね。
缶切りだとさちょっと数箇所さ、
うん、
まあ私の場合は対角に、
あ僕も対角
派、開けてさ
流すね、
空気を出す方と水を流す方でさ、うん、一回さ水分をさ半分ぐらいまで減らしてからこうガーって開けれたのにさ、うん
うん、あれ怖いよね。
怖いんですよ、
いろいろこっちに攻撃来るからね。
そうだからさあのプルタブのやつはさツナ缶だけでいいと思ってた。
あ本当ね、すげえ増えたよね。
すげえ増えた。
えなんかサバの味噌煮もそれなのみたいなさあのさサンマの水煮とかさサンマの醤油煮とかああいうのも今プルタブになってるじゃないですか。
まあなんかそういうのはさ保存食なので、あの災害時とかに缶切りとかないから、うんうん、まあそういうので便利になってるっていうのは分かりますけど、桃缶みかん缶とかさ、うん、缶切りで開けたいじゃん。いっせーので、
南北友好条約なんで笑うの？
いや、
え？
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
わっさん、ガンジューヤロロンサー白玉はずきです。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉はずきで検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
さあ後半、
イエ、
暗殺教室見に行ったんですよ。
暗殺教室見に行ったんですね。なぜるほど、なるほど、かしこまりました。
あのね、ニキ、うん、私10話ぐらいまで見てから行っちゃったんですよ。
おおお、
失敗したと思いましたいや面白いんですよ。でも前も言ったと思うんですけど、うん、
はい、
話の濃縮具合がすごくてですね、うん、やっぱりあれは映画を先に見てからアニメを見るべきだったと、
そうね、
思いました。
あれ さあ映画だとさ2機のやつをブシュって入れてるってこと、
うん、そうだねそうだね、う
やだ
もうそもそも論言っちゃうとこれどうかな、配信される頃まだやってるよね暗殺教室ね、
多分
もしかしたらカンカンカンカンってなるかもしれないんだけど、うん、もうねえみたいなあの実写の方をもう本当に使えないな、そこいるみたいな、それを120分に収める方が無理だから、連ドラだったら分かりますよ、
あニーナちゃんの一番苦手な話が飛びすぎててよく分かんない
やつ、そうそうそうそうそう
何の話してたみたいな
本当にだから失敗したなと思って、うん、何にも知らない状態で見に行ってたら、あーカルマかっこいいで終わってたと思うんですよ、うん、
あの僕ねジャンプでワンピースを読むついでに暗殺教室もちょこちょこっと見てたんですけど、アニメチラッと見てたから途中からでもこの作品は面白いだろうなって思った。ちょうどあのコロ先生の過去編で、うん、コロ先生昔超イケメンだね、
すごいニノに似てるよね、
うん似てる、
あだからジュンジュンじゃなかったんだってちょっと思ったんだよね、うん、
でもあのアニメで見た時のジュンジュンのかっこよさったらなかったジュンジュンジュンと下野さんって結構同じような年代の幅をやることが多いから、うん、あのジュンジュンの話してるといつも下野さん思い出しちゃうんですけど、あのそのモニタリングの時の下野さんがてか モニタリングの設定が面白くて、その時、うん、ありえないオーディションがあった時、うんうんうん、芸人はどう対応するかっていうモニタリングだったの、うん、なので声優オーディションに呼ばれた芸人たちはどういう反応をするのかっていうのの仕掛け人として、なんだっけ、なんとかアーサーくんってハーフの子、
声優、
声優さんと、あとシモンヌが仕掛け人でいて、で監督さんが助監督の役をやっててで偽監督がいて、偽監督がもうありえないディレクションをするの、それに対してみたいなのをやってたんだけど、まずはこの方たちのお手本って言って、その TBS で今度からやる何年ぶりかのオリジナル子供向けアニメ、
うん、
ワンダオーっていうのが今度からやるんだけど、その声優オーディションですっていうやつで、ワンダオーのワンダっていう主人公の声をカッペイちゃんなよ、うん、なんよね、うん、カッペイちゃんがやって、でそのお父さんのキャスティングの、うん、とオーディションをしますっていうやつだったんだけど、シモンヌとそのアーサーくんが、うんとまあ、2パターンお手本みたいな感じで、うん、やった後にじゃあ次っつって並びが、そのアーサーくん、シモンヌ、ブラマヨコスギ、小島よしお、ウマラシは村本さんだったわけ、うん、でこうアーサーくんシモンヌできてるからみんな小杉が来ると思うじゃん、じゃあ次村本くんって言われてもう全員がピクッもうその時点で面白いじゃんか。で声優2人はあのまず一番最初入ってきての挨拶が、あなんとかと申します、よろしくお願いしますってこうきっちり言って静かめにやったんだけど、芸人3人だから、ブラックマヨネーズ小杉です、よろしくお願いします、ヒーハーって言っててダダ滑りでも先輩がヒーハーやっちゃってるから、小島サンミュージック小島よしおですって言って、ウェーはいおっぱっぴーって、それもダダ滑りみたいな。ウマラシアワに関しては相方のネタやったのもう最悪ってみんなこう滑った状態からスタートしたんだけど、そのお手本が終わってこの3人があわあわしてるのをシモンヌがすごい気遣って、あ大丈夫ですかとかやってるのがすごい可愛いから
いやすごい見ようか迷って、今私前はガラケーの方に名前登録してるとその人が出る番組お知らせメールが来てたんだけど、今アプリ、スマホのアプリの方で同じような機能のやつがあって、そこにシモンヌの名前で出てたんだよね、モニタリング。でもなんかオーディションで、しかもジャンルの違う人たちって出てたから、うん、そういうの好きじゃないから 迷ったんだけど撮んなかったんだよね、うん、
すげえ面白かったよ。
まあそもそもテレビはあんまり見ない。
好きな人が出てるドラマとかの方だもんね、どっちかってい
うと。そうですね。でも最近ようやくね、須田くんインフルエンザが収まってきまして。
須田インフルエンザ、
そう
鳥インフルみたいな言い方しちゃったけど
いやだいぶ収まってきまして、毎日見るっていうことがなくなりました。っていうかむしろ毎日出てるからね。
うん、そうね。
今月9もあるし、タミオもあるし、で映画もあの人年内で7本公開、うん、で来年の映画ももう決まってるし2本ぐらい。もうさ、だからさ、こっちが望まなくてもすげえ出てくるわけですよ。
そうですね。
過去の番組見尽くしちゃったので、最近またアニメに戻ってて、今お気に入りはピコリンです。
うん、ピコリンはずっとお気に入りだね。
ずっとお気に入りなんだけどね、なんか最近役がすごいよくって、配給の野谷さんもすごい素敵だし、うん、赤髪の白雪姫の、うん、なんでど忘れしちゃったんだろう。
僕ピコリンはやっぱミコリンが一番好きだな。
ミコリンも可愛いんだけどさ、ピコリンの低い声がさ、うん、ドキドキする
出た声フェチ、
ドキドキするんだよ。超かっこいいんだよ。
わかるよ。
カルマもかっこいいしさ。
あ、カルマの時の演技いいよね、すごい好き。
あれ禅の下についてるのなんつったっけな、なんでド忘れするんだろう。さっきまで見てたのそうで、最近また暁のヨナを見てて、うん、ヨナにも出てるんだけど、もうなんだろうね、ピコリンはやっぱり主役で少年の声っていうよりはちょっと青年の声の方が私はドキドキする、うん、野谷さんみたいなオラーみたいな熱血もすごい好きだけど、
僕なんかピコリンとジュンジュンはメイン系じゃなくてサブキャラで20代ちょっと手前ぐらいが好き。
わかる
わかる
わかる、すごいわかる。
でキャピキャピしてないキャラね。
はい、告知先どうぞ。
はい、ありがとうございます。告知がいっぱいあります。グラシーズと僕のやつと両方言っていきますね。5月5日木曜日祝日、池袋ホットアイズにて竹内まりの主催のタイトル、サブタイトルが男性アーティストライブというライブに、休憩枠でグラシーズが出ます。男性アーティスト限定のライブなのにグラシーズが出ます。それとその翌週ですか、5月13日金曜日、池袋ホットアイズにて白玉葉月主催レトロイズムボリューム3開催決定となりました。ありがとうございます。これオープニングアクトでちょろっと懐かしの曲を歌うのと、あと MC もします。それから6月8日池袋ライブインロサで手越佐藤ちゃんっていう子の主催で、幸せのクローバー見つけたちゃんかパーナに届け僕らの思いボリューム7というものに出ます。グラシーズがで、スペシャルタイムといって、その日限りのいろんなジャンルの方たちが普段はやらないであろうコピーダンスなどなどをするタイムがあるんですけど、その時間に僕も参加してますので、もしよかったら遊びに来てください。それから6月28日駒込ワイワイホールにてゆうやさんという方が主催しているというか、やりたくてしょうがなかったというイベントにグラシーズがこれ出るんですけど、50分ライブボリューム1っていうので持ち時間が全員50分あるんですよ。50分たっぷりもやもやできるんで、グラシーズぜひ見に来てください。
50分もやもや大変だね。
そうだから、みんな
途中からそわそわしだすね
ざわざわ地団だみたいな感じになるかと思うので、あとなんか儀式いっぱいやろうかなって言ってたから、こうみんな一緒に胸に手を当てることができるかもしれない、この日はね。なんでちょっとその辺とか楽しみください。あと10月27日だいぶ先なんですけど、白玉葉月主催のスイングパーティーのボリューム3が日にちが確定しました。で MC にニーナちゃんをさっき口説きましたので、ニーナちゃんがやってくれると思いますよろしくお願いします。
はい、大丈夫です。
10月27日木曜日新宿ワイルドサイド東京で行います。よろしくお願いします。はい、あ、もう一件だけいいですか。
はい、
私ちょっと頼まれごとで iPhone ユーザーさん、もしくは iPad などなどの Apple Store の方で配信されているアプリのメディオっていうアプリに携わってる方がいて、でそれが10分間のラジオ番組を自分で配信できるよってやつなんですけど、 iPhone、iPad 等々を持たれている方はアプリをインストールして自分で配信ができます。5月5日主催やってくれる竹内まりのちゃんってことを一緒にほにょぴょんラジオっていうラジオを10分番組でやってますので、そちらの方ももしよかったらツイッターなどでチェックできますので聞いてみてください。そっちもダラダラ喋ってます。はい、以上です。
はい、4月の12日にどさんこタイムでもお伝えしたと思うんですけど、どさんこタイムちょっと2ヶ月ほどお休みを
え
変な方に
入っちゃったね。
まあその間はいろいろと準備をしておりますので、
はい、
あと南北友好条約、
はい、
今回の配信から3年目に突入してますので、
はい、そうなの？
そうですよ。
やったー、
そうなんです、
アニバーサリー。
そうなんですよ。なので、あの言っておりました BGM を流れてると思います、
はい、ああなるほど、ついに進化を遂げた南北友好条約。
そうです、あのリクエストのあった BGMなので、お休みラジオ、
はい、
BGM 付きで、
はい、
聞けるようになっております。
ちなみに恋バナという曲は超お休み BGM なので、
お
寝てくださいぜひ。
そんな感じと、あとは、はい、さくらんぼの Google 翻訳で歌ってみたを、
はい、
ようやく先々週ぐらいにアップロードしましたので、はい、ぜひ
再生回数を上げてください。
笑っていただければなと思います。ちゃんと元歌詞とその時に歌ってる歌詞と両方入っておりますので、
はい、
そちらもよかったら聞いてください。
はい、じゃあ今回は普通にご挨拶して終わりますか。3年目もよろしくお願いします的な。
はい、
では南北友好条約3年目もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またね、
おやすみ。